DJ 軍曹のドラクエ10ウォーウォートナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。脇毛あんまりありません、軍曹です。
リンマオです。
はい、どうもということで、な、元気ないね。
いや、そういう名乗りの仕方かと思って
急なね、そういうねちょっと思いつきで言ったらこう出た言葉はそれっていうねあんまりそれでがっかりしないでほしいです、はい、
いや別にそんな何でもないけど
あ、そう、なるほどね。まあ、今日なんですけども、まあ、久々の変化球会というかね、ちょっと攻略とかそういう最新には関係ないんですけども、うん、進行表を送らせていただいておりました。はい、タイトルをどうぞ言ってみてください。
そう、私が言うの。
言うの。
リンマオさんを褒める会。
はい。でございます。
何が何やら。
はい。その次オープニングと本編の隣なんて書いてますか。
はい。オープニングと本編。秘密です。秘密だそうですよ。
はい。これはですね、最初から。ネタを言うと探られてしまう可能性があるので、軽いドッキリなんですけどもね、まず、今日、まあ、6月なんですけども、あと2ヶ月でね、うちの番組は4周年なんですよ。
ああ、そうだね、
だなって思って、ああもうそんな経つかって思って、でバックナンバーをこう振り返って何台してたら、あれ、リンマオさんって今年で丸2年なんだ、入ってっていう。
ああ、そうかも。
そうでね、ちょっと調べたんですよ、リンマオさん初登場回何回ぐらいだったか覚えてますか。
何回だったかな。120回ぐらい。
おおおお
お、え、もうちょっと後だっけ。
もうちょっと前かな。
じゃあ110回。
はい、まあ正解は106回。
おお、
106回何の時に出たか覚えてます。
最初は、
うん、
あれなんだよ、コスプレ レイヤーの話じゃなくて、なんか違う話で出た気がするな、
うん、おおおお、
ストーリー、バーチャルマップとか、なんかそういう、
おうおう、
そういう感じだったかな。
おうおう、正解です。バージョン 4.1 だったかな。うん。それです。
おう。
で、そのコスプレについて語る回っていうのが、まあ、完全にリンマさんを中心に喋った回で、それが108回だったんです。
なんか、その、2回目に出たときに、うん、なんか、前々回の時に出ていただいたリンマオさん、実は、コスプレイヤーさんで、みたいな感じの紹介のされ方をしたのは覚えてる。
覚えてる。おー、いいっすね。そうなんですね。で、そうなんですよ。うん。で、ということで今回は、リミックス会ということで、ウォーウォートナイト第、108回をもう一回流します。
やだやめた方がいいと思う。
このね、リンマオさん褒めるっつうのは間違いじゃないですよ。間違いではない。やるんですけど。で、俺の初登場、まあ初回と、あと、ナモさんの初登場回やったんで、リンマオさんやるんだったらここだろ。
そうね。
ということで。
うん。
ということで、今から流しますので、お願いしますということなんですが、流す前に、リンマオさん一つ問題です。
はい、
コスプレ会の最後の方で、リンマオさんが一言ちょっと言いたいことがあると言いました。それは何でしょうか。
ね、もうこれ完璧私ね、うん、コスプレをしてて、
うん、
でそのコスプレからドラクエ10に入った人がいて、
はい、
その私がきっかけって言ったらちょっと言い過ぎだけど、なんかそういう私のコスプレつながりの人が なんかこうドラクエ10を始めてくれたみたいな、
うん、
そういうこう心温まるストーリーを話した気がする。
お、いいですね。でも正解はどうなんでしょうか。
え、違うの。いやでもね、もしそれが本当に正解だったとしたら、その人今度ね、いや言わない方がいいかな。
ちょっと待って、ちょっと一回あの本編流して、
今から後半、
はい、あの本編明けにまた話してもらいますんで、はい、お願いします。はい。DJ 軍曹のドラクエ10ウォーオートナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。岩手は暑くなってまいりました。軍曹です。どうもこんばんはということでね、はい、ですね、6月入りましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。バージョン 4.2 もね入りましたね。はい。で、今回はですね、まあちょっとねドラクエと関係あるようなないようなっていうところではあったんですけども、こういった話をしたいなと思っております。コスプレをされているレイヤーさんに、話を伺いたいなと思いますね。で、まあ、ドラクエ関連のね、コスプレをされているということで、この間もね登場していただきました。リンマオさんをねお招きしております。どうぞ。
はい、あ、久しぶりです。リンマオです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。2週間ぶりですね。
はい。
はい、ということで、まあ、あの、前回よりはね、あの、緊張は、ほぐれた状態で。
どうだろう。
いけるのかなと、ちょっと思ってますんでね。はい。ちなみに、まあ、ね、4点に入りましたけども、進捗どうですか？
はい。
まだ入ってね、
進捗
3日ぐらいですか2日ぐらいですか。
もうストーリーはやっぱり真っ先にやりたかったので、ストーリーはもう初日に終わらせましたね。
あ、そうなんですね。あ、なるほど。はい、あ、なんかね見てるとあの、うん、防衛軍ね、
うんうん、そうそうそう、今日元帥になりました。
あら、なんか
やった
ー。結構なんだハイペースで進んでます
よ
ね。
そうなんですよ。アップデートした日が緑方だったんですけど、
うん、
まあ、それからちょっとアイテムを使ったらあの実績が1個埋まるっていう結構簡単な実績があったんで、
はいはい、
まあ、その辺と、
うん、
まあ、今ってやっぱり上手い人たちもちょうど戻ってきてるタイミングなので、
ええ、
ちょっとこうフレンドさんと一緒に討伐見たりとかして、
うんうん、
なんとか厳選になりました。
なりましたと。ああ、じゃあ、もう一声二声頑張れば大元帥っていう感じでしょうかね。
そうですね、ちょっと厳しいけど頑張ります。
なるほど。ちなみに私なんですけど、ね、基本レベル上げしか知れないですね。
だってずっと迷宮行ってますよね。もう見てますよ。
でね、
すごい、
ね、メタキンコインが239枚あと、
うんうん、
239枚、メタルペア招待券が31枚あったんですね、もともと。で、先にメタルペア招待券を全部消化して、全部使って、でね、メタキンコインが今、まあまあ減ったかな。で、半分今終わりましたね。
半分？え、もうカンストした食事は半分ってことですか？
そうです、そうです、はい。
すごいな。逆に言えばそのメタキンコイン239枚とメタペアが30何枚でしたっけ、うん、
31枚ですね。
あれはそのぐらいのカウントができるってことなんですね。
そうですね。
いやでも途方もないですね。
途方もないですね。でね、ちなで、いやあれ今何枚持ってたかな。ちゃんとね、今170枚ちょいぐらい残ってますね。
あ、じゃあ全然まだいけますね。
まだそうですね。ただね、あの日曜日までにね終わらせたいなと思ってるんですけど、多分ちょっとそれは難しいかなとちょっと思ってます、
ね。いくらなんでもそれはちょっと なんか周りの人もそろそろメタ健康院つけるんじゃないですか、それ
かもしれないですね、うん、
そんな軍曹さんほど溜め込んでいる人なかなかいないと思いますよ。いないですからね、うん、
メタ健康院と福引券をそうそう貯めてる人ってあんまりいないですからね、
うん、
というようなね、ちょっと進捗でございました。はい、それでは、本編参りますかね。はい、ということで、はい、はい、参りましょう。
よろしく、ゆうき。
はい、ここからはお便りのコーナーでございます。ですね、ちょっと間が空けてしまいましたね、申し訳ございません。まずは、ヤギニョンさんからいただいておりました、ありがとうございます。ヤギニョンさんすいません、ちょっと前回ですね、ちょっと一ついつ開けてしまって、読まないでちょっと終わってしまいました。本当に申し訳ございませんでした。はい、ちょっと前の第101回、2000年をね、ドラクエ7が出た、2000年を振り返る回の時の話ですね。PS2 で G1 ジョッキーばかりやってました。ドラクエ7は、エデの戦士たちというサブタイトルがいかにもつまらなそうで興味が湧きませんでした。後に 3DS でプレイして今では6と並んで最も好きなゲームになっています、ということですね。ありがとうございます。ね、確かにね、 3DS の方はね、7面白いですからね、ちょっと長さはちょっと変わらないですけどもね、うん、なのでね、 3DS 版をおすすめしますね、ドラクエ7はね。はい、ありがとうございます、すいませんでした。はい、続きまして、お初の方ですかね、ラクチー2018さんからいただいておりました、ありがとうございます。プクリポの方ですかね。はい、ラジオ型のブログに、フレさんが出ていたので聞いてみましたが面白かったです。いろんな楽しみ方があるんだなということで、ありがとうございます。こちらは多分リンマオさんが出た回ですかね。はい、フレンドさんということでね、ありがとうございます。だいたいね、月 4,5 回の配信、目指してやってますので、ぜひね、ご引きにしていただきたいなと思います。ありがとうございます。続きまして、ベギラゴンタさんからいただいております、ありがとうございます。第106回拝聴、おのの不人気ぶりわら、まあ使い続けますが、 4.2 で気になるのはレベル上限、猫、ピラミッド、イベントですかね。ストーリーはまだ追いつけていないので良いかと。イベントはトラシカやプリズランですか、面白そうです、ということでね、ありがとうございます。でもな、今度の斧ね、なんかちょっとテンションリンクだったかな、なんかそんな効果がついてたと思うんですけども、それによってね、うまくね、宝珠でもね、テンションが上がる効果のね、宝珠いくつかあるんで、それとうまくね、こう掛け合わせれば結構なんだ、テンションが上がりやすい戦士、レンジャー、魔物使いとかね、生まれるんじゃないのかなということで、もしかしたら斧が復活するかもしれないですね。はい、ありがとうございます。続きまして、テイタンさんからいただいております、ありがとうございます。最新回、リンマオさんってスイッチから始めたって、もうかなりガチでバトルやらストーリーやら進められてて、自分があまりにぬるいことに焦りました。もう少しメインキャラでいろいろ進めようと思います。武器もいろいろ試してみたいな、ということで、ありがとうございます。テイタンさんは2ヤカとか3キャラとか4キャラとかでやっていらっしゃるんでしょうかね。うん、もしね、まあよろしければ、まあ、最後まあ自由ですけども、個人的にはですね、1キャラ集中でね、ちょっとやってみるのもね、ありかなと思いますよ。はい、よろしくお願いします、ありがとうございます。はい、続きまして、青海さんからいただいておりました、ありがとうございます。ビーズ会を聞きました。開催中のイベントに行きたくなる、とても楽しい放送でした。でもグッズの売り切れが多かったという話を聞いて、念のためフリマアプリを調べたところ、やはりグッズ転売がずらりと並んでいました。コンプセットとか、憤りを通り越しますね。グッズ欲しい、ということで写真を、載せていただいてますね、ありがとうございます。ね、ちょっと私もね、この写真をね、見てね、ちょっと驚きましたよ。こんなにもなん、やっぱね、まあ、当たり前ですけどね、上乗せしてね、本来の金額にかなりの上乗せを、ね、してね、腹立たしいですね。うん、本当ね、転売は私もね、 大いに反対してますんでね。はい、ということでね、はい、ありがとうございます。続きましてヤギニョンさんからいただいております。ありがとうございます。当選機会拝聴中、いきなりびっくり、メイちゃんがよく読んでますよ、読んで面白いですよね、ということでありがとうございます。読者さんでもあるということでね、ヤギニョンさんね、はい、ありがとうございます。あの今後もね、メイちゃん、メイさんですか、メイさんもね、出て、また出ていただくことあるかと思いますのでね、よろしくお願いします。あの宣伝もねさせていただきましてね、ありがとうございます。ヤギニョンさんはところで当選期いかがでしょうか、挑んでいらっしゃいますか、ということで、ね、はい。で続きまして、青海さんですね、いただいております。ドアラジさんのねハッシュタグもついておりますね。お昼休みにバージョン 4.2 情報を振り返り、まだ途中、ところでキラーパンサーよりミステリードールが仲間になるという情報でテンション爆上がりした、私はどこに行けばよいのでしょう。ドア子が、土偶モンスターを連れてドア着火体力をカッポする姿を想像するに愛おしすぎる、ということで、ちょっとここで初めて多分分かったと思うんですけど、青海さんはドア子だったんですね。うん、なんだっけ、ミステリードールってあれでしょ、なんだっけ、闇の了解の政党でしたっけね、出るみたいなのでね、そこでね、追い求めれば、仲間にできますよ、はい、ということでありがとうございます。お便りね、引き続き、募集しております。ハッシュタグ漢字で魚魚と書いてハッシュタグウオウオで、お待ちしております。ぜひよろしくお願いします。ということでこの後は本編です、どうぞ。はい、本編でございます。改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあドラクエだけではないですけども、まあコスプレをされているレイヤーさん、レイヤーさんということで、まあいろいろお話を聞きたいなと思いまして、で、まあちょっとそもそもから言うとね、俺毎回じゃないですけど、ニコニコ超会議と、東京ゲームショー TGS ですか、に行くたんびにこう見かけて、いろいろすごいな、すごいなっていうような。印象を受けるんですね、さまざま。何のコスプレをしてるのか知らないけども、分からないのが多いけども、すごいなっていうような、でね、特にね、この間のニコニコ超会議の時にはね、すごい黒ずくめの人いましたね、なんか。なんかすごく。で、顔も見えなくて、で、あの時すごく。天気良かったじゃないですか、暑かったじゃないですか、
はいはいはいはい、
すっごい中で汗かいてんだろうなっていう感じでこう肩で息してましたね。
なんだろうなんか
黒ずくめでしたね。で、分かるとこだとね、ファイナルファンタジーファイファン、
はいはい、
8のねスコールとかね、すごく長身の男の人がねやってて、かっこいいなって思いながら、で武器とかもねちゃんと作ってるんですよね。まあ、この後も触れますけど、触れたりとか、すごい、あとすごいなって思ったのがアイアンマンかな。私あのアイアンマン好きなんで、
写真は撮ってもらったりしなかったんですか。
いや、なんか断られたら嫌だなって思って お前みたいなもんと撮るわけがねえみたいな、
いやいやいやいやいやいや
って思って、あの
いや そっと
見守ってましたね、はい、
いや嬉しいもんですよ、写真撮っていいですかって言われたら。
あ、そうですか。あ、
はい、
なるほど。でね、今回ちょっとリンマンさんに来ていただいたので、まあ、いろいろ話を伺いたいんですけど、
はい、
進行表を送らせていただいたんですけどね、まずきっかけということで、デビューいつですか。
デビューは、本当今からちょうど4年ぐらい前ですね。今月で4年目なんですよ。
あ、なるほど。ほう、 4周年。
で、まあ、それは、そうですね、はい、4周年です。もうすぐで4周年なんです。で、まあ、きっかけっていうのは、まあ、なんだろう。まあ、もともと、なんだろう、そういう、まあ、アニメとか漫画とかって、まあ、好きだったので、ゲームとか。で、はい、まあ、それでちょっと、あとは、私生活にちょっと自由な時間増えたから、
うん、
なんか、コスプレやってみようかな、みたいな、もう本当に、軽い気持ちで始めて、
うん、
もう、見よう見まねで、誰にも教えてもらわないで。
はぁ。
なんか、本当に、なんだろう、結構特殊だと思うんですよね、始め方が。
あの、誰か。
なんか、誰かに、
うん、そうそう、はい。
誘われたわけじゃなくて、なんか、自分でやってみようと思って。
誰かのを見て、ああ、いいなって思ったわけでもなく。
まあ、なんだろう、その、ツイッターをやってると、結構、そういうコスプレの、こう、素敵な写真って流れてきてたりしてたんで、
うんうんうん、
まあ、コスプレっていう文化があるんだな、ぐらいは、結構、知ってたので、
うんうん
まあでも知らないなりに自分で調べて衣装も買いに行って、
ええ、
みたいな感じですね。
はあ、
一人で本当に始めました。
は、独学ですか？
そうですね。
どうやって、ま、学んだというか、そういうノウハウは？
まあ、6月に始めたんですけど、まあ、それって本当に家で衣装を着て、なんかウィッグ、まあ、カツラをかぶって、写真撮って、イエーイみたいな感じだったんですけど、
はい、
あの一番最初にその合わせっていうあのコスプレのキャラクターを集めて衣装を揃えて、一緒に写真を撮ろうみたいなの合わせって言うんですけど、
はいはいはい、
その合わせを夏コミで初めて、人生初めてコスプレの合わせに参加したんですよ。
うんうん、
でその時に周りの人を見て、
うん、
あ、こうやって化粧するんだとか、うん、テーピングって言ってあの顔の肉をこうすり上げるんですよ。
それね、聞こうと思ってたんですよ
なんかそういうテーピングの仕方とか、
はい、
もう本当にもう周りを見て、
はい、
みんなこうやってるんだこうやってるんだってもう本当にキョロキョロしながらやって、もうちょっと辛かったけどそれは、
あの、
いやでも、うん、
そういう、情報サイトだとか雑誌とかってあるんですか？
うん、あ、雑誌あるんです。
うんうんうん、
2ヶ月に1回ぐらい発刊されてるコスプレイモードっていう雑誌があるんですけど、
ええ、
そういうのにたまにこう初心者向けにメイク講座みたいな特集が組まれてたりしますね。
へえ、まあそれに、うん、投稿もできたりするんですかね？
投稿はできないかな。
できないんですか？
あの、直近だとそのニコニコ超会議でそのコスプレイモードのあの取材、うん、なんていうの？の人がいて、
はいはい、
なんか写真いいですかとか言って、そのコスプレイヤーさんの写真を撮って、何ヶ月後かに出るコスプレイモードにその写真が載るみたいな。
はぁ、なるほど。
感じですね。
へぇ、じゃあまあある意味ちょっと教科書的な。
そうですね。
感じですよね。
うん、結構参考になります。
あ、え、いくらぐらいするんですか一冊？
ちょっと手元に今2016年のがあるんですけど、これは
2ヶ月1回だから、
年に1300円ですね。
まあまあ高いですね
いやでもあの型紙とかついてるんですよ衣装の。
はあ、
それでなんか型紙目当てに買ったりとか、あとはやっぱりその結構旬のコスプレが載ってるので、
なんか他の旬があるんですか？
あ、
あります、
ね、あります、あります。
あ、ありますね。はい。
うんうん。なんかやっぱりこう参考にしたいとき、いろんなレイヤーさんを見たいときとかは、買ったりしますね。
型紙って一種類だけですか？
そうですね。今ちょっと手元にあるのだと、
うん、
あの、なんていうか、こう汎用性のある型紙じゃなくて、例えば、この作品の このキャラの衣装みたいな型紙がついてるんですよ。
うんうんうん、
これだと、あの、アンサンブルスターズっていう、あの、アイドル育成ゲームみたいなのがあるんですけど、
はあ、はい。
それの衣装がついてます。
はぁ、なるほど。へぇ、
はい。
でね、はい、まあ、次に行くんですけど、
うんうん、
過去作、今までどういうのを作ってきましたかっていうので、あの、ちょっとそれ教えてほしいんですけど、
はい、
はい、
まあ、さっきは言わなかったか、うん、まあ、 コスプレを初めてやったのがラブライブだったので、結構ラブライブは長くやってて、
あ、名前は知ってますよ。はい、
はい、ラブライブと、あとよくやってたのは刀剣乱舞、
名前は知ってます。はい、
うん、とか、あとはマクロスフロンティアは分かりますかね。
あ、知ってます。あ、はい、唯一まともに見たマクロスですね。
おお、
分かりますよ。
マクロスフロンティア、もうランカちゃんが大好きです。
あ、なるほど、はい、知ってますよ、はい、
であとは宝石の国とかかな、うん、ちょっと他は、うん、まあ、いろいろあるんですけど、
うん、まあ、あとね、そういうことドラクエシリーズですと、
そうですね、もうここ2年ぐらいずっとドラクエです。
ですか。ああ、でね、あ、まあ、私、はい、リンマンさんのね、ツイッターね、うん、フォローさせていただいてて、まあ、
うんうん、
写真をね、載せていただいて、載せてね、いらっしゃって、
うんうん、
で、拝見したんですけども、まあ、キンキンだと、アンルシア、とか、
うんうんうん。
あと、
まあ、その前はもう冬コミになっちゃいますね。
あー、なるほど。あと、セブン君ですか？
そうですね。
ええー。とか、あと、アリーナでしたっけ？
はい、
ええ、
お、結構遡ったんですね、
ええ、なんかわかるかなって思ってね、でね、ま、次なんですけど、
はい、
ま、その衣装ができるまでっていうので、
うんうん、
それちょっとね教えてほしいんですけど、まあ、まあ、コスプレのゴールって多分写真を撮るっていうのがゴールだと思うんですけどね、
うんうんうん、
まあ、ちょっとスタートから教えてほしいんです。で、例として、まあ、アンルシアですね、
はい、
この場合は、はいはい、どういった過程で作られたんですかね。
はい、まあ、衣装ができるまでアンルシアももう本当に1日2日で作っちゃったんで。
あ、そんな早いんですか。
あ、いや、もうでもこれは本当にアンルシアの時はスカートも中のブラウスも全部既製品を買っちゃってたんで。
はいはいはいはい。
なんだろう、本当に一から作ろうと思えば、まあ、作れるんですけど、
うん、
なんだろう、既製品をうまく改造して衣装にするっていうのも一つの手としてあって、
うん、うんうん
うん、まあ、そういうのをうまくこうやりくりして、いかに安く手間をかけずに綺麗に作れるかみたいな、ま
あ、
そういう楽しみもあるんですけど。
あ、
でも、うん、
で、
はい、
多分靴もそうですよね、既製品っていうか売ってるやつですよね。
そうですね。
それは分かるっていうか、まあ、分かるんですけど、
うん、
これってどうしてんのっていうのがいくつかあって、
はい、
まず胸の紋章ですか。
はいはいはいはい、はい、
あれどうやってるんですか。ちゃんとすごい綺麗じゃないですか。もう
あれはアイロンプリントなんですよ。
はい、
布なんかこうアイロンでこうなんか貼れるシールみたいなのあるじゃないですか。
アプリケというかね、うん、はい、
あ、そうですそうです、それを普通に印刷プリンターをこう出力してアイロンでガーって。
でもこれ手書きじゃないですよね、もっと。
あ、素材は、うん、ちょっと闇のルートで仕入れて
作るにも闇のルート必要なんですか。
いや、ちょっと、うん、その紋を持ってる人がちょっともうツイッターで知り合いにいたので、ちょっとその人にお願いして、
うん、
ちょっとあんまりそういうのやっちゃいけないんで、ちょっと内緒でもらってやりました、
素材が。
はい、
デザインはパソコンとかでやるんですかね、これ。
多分そうだと思います。その大元を持ってた方は多分その既製品でそのアンルシアとかの衣装から多分こうトレースかなんかして作ったんじゃないかなと思います。ちょっと私詳しく分かんないんですけど。
あ、すごい綺麗だなっていう。
すごいですよね。もうそれがなかったらもう私多分こう刺繍かなんか一生懸命やってたんだと思います
あ、それとね、はい、ベルトのバックルですよ。と、あと、
あ、はい、
あと、なんだ、ヘアバンドですか？これ金具ですよね、
はいはい。いや、違うんですよ。
何ですか、これ。
金属じゃなくて、あのコスプレボードっていう、まあ、ちょっと特殊な素材の、なんか
なんすかそれ
なんかあの熱を加えるとこう形状を記憶してこう曲がるみたいなボードが売ってあるんですよ。もう最近すごいですよね。
すごいですね。
でそれをあのこう丸く切って、でライターで炙ると角が丸くなるので、それでちょっとこう丸くしたりとか、あとはそのヘアバンド、はい、
あのヘアバンドのこれ写真ありますね、うんうん、
はいはい、
ええ、
あ、私が作ってるやつですか。
ええ、
それはあの、まあ、ヘアバンド の、うん、あの柄みたいなのはあのハンダゴテを、
はい、
ハンダゴテでこう掘るんですよ、そのコスプレボードを、
はい、
掘るんです。
え、これいくらぐらいするんですか。
どれですか。
そのコスプレボードってやつ、
いくら
高いんですか
だろう。結構まとめて買っちゃったんで、2、3、1枚のシートが、
はい、
1メートル×1メートルぐらいで、
うん、
それが5枚ぐらいまとめて買って、うん、何千円 ?4000 円ぐらいでしたかな、ちょっと忘れちゃったんですけど。あとコスプレボードで検索したらすぐ出ます。
なるほど。はあ、はあははあ、ということは、よくあの他の人よく持ってたその武器とか、
うんうん、
そういったのもそれで作ってるってことですか。
そうですね、武器は私はもう既製品を改造したり塗っちゃったりしてるんですけど、あの、まあ、作り方としてはこうなんか鉄の棒とかハンズとかで買ってきて、でなんか主な素材ってあれ厚紙なんですよ。
うんうんうん、
厚紙、あの剣の部分、うん、刃の部分は厚紙でできてて、
うん
うん、で多分さやとかはコスプレボードだと思うんですけど、あとはその結構そのコスプレボードを塗装するのにも、うん、あのジェストっていう、あのこう絵を描くときに下地として使う素材、
はい、
塗るのがあって、それジェストっていうのを塗って、その上からこうなんかラッカースプレーとか、なんだっけ、はい、プラモデルとかで使うようなスプレーをシューってやって完成です。
へえ、で乾かして的な。
そうなんですよ。
あのこのアンルシアのね、
うん、
ヘアバンドのこの模様っていうのは、これはオリジナルじゃなくて、
あ、模様の、え、その模様自体、その形ってことですか。
そうですね、模様、
あの模様、うんうんうん、いや、ちゃんとあのゲームにログインしてアンルシアのお部屋に行ってちゃんと見ながら掘りました。
あ、ちゃんと出てるんですね、模様。
はい、
あ、
はい、
なるほど。あ、じゃあ参考にできますね。
そうですね。
なるほど。あのこのコスプレボードってこれ重いんですか、そうでもないんですか。
いや、結構
軽いんですか。
素材自体は、はい、軽いですね。
そん
な重たいものじゃないです。
ちょっと似た話で、
うんうん、
あのカミューのね、
はい、
妹もしてますよね。
はい、でマヤちゃんですね。
マヤちゃんね、のアクセサリーもなんか作ってる、なんかね、
はい、
これこういうアクセサリーはどういう作り方なんですか、これ。
これはちょっと私的にすごい頑張って作ったんで、ちょっと聞いてもらって嬉しいんですけど。はい、あの、コスプレボードを、これもコスプレボードで作ってるんですよ。
うん、多分この、金色の部分は多分そうですよね、きっとね。
うん。あ、で、赤い部分は、レジンと、あと、なんだっけ。はい、なんだっけ、ガラス絵の具っていうのが、あの、100均にあるんですよ。
はぁ、はい、はい。
そのガラス絵の具と、レジンっていうのは、あの、なんか、こう、紫外線で固まる透明の液体みたいなのがあって。
はぁ、なるほど。
で、はい、それを、はい、使って、こう、なんかガラスみたいにするんですよ。
へぇ、これ高いんですか？
レジンは高い、結構高いですね。
あー、え、結構作るのに時間かかるんですか？
そうですね、あの紫外線が出る機械とかがあればもうすぐできちゃうんですけど、やっぱり その紫外線で固まるやつだから、うん、その機械がないともう一日外に置いといて太陽に当てて固まってくださいって祈らないと作れないです。
なるほど。ああなるほどね。へえ。でね、あと聞きたいのはね、ウィッグってやつですか、カツラですか。
うん、
これってどうしてるんですかみんな。
まあもう私はなんだろう、ネットかお店店頭で買うかの2択だと思うんですけど。
お店に売ってるんですか。
そうなんですよ、池袋、まあ、東京だと池袋秋葉原とかで買えますね。
はい、
うん、大阪も売ってますよ、難波とか行けば。
難波、あーこの間行きましたけど。あーへえ、うんうん、いくらぐらいするんですか。
まあ結構ピンキリなんですけど、安いので2000円ぐらい、うん、高いので5、6000円とかかな。ですね。
あまあ、なるほどね。で、色とかも染めることってあるんですか。
ああ、もう、なんだろう、こだわり抜いて、なんだろう、もう本当にお店にこの色がない、欲しい色がないっていう時はもうやっぱり染めたりする人もいるんですけど、まあやっぱり染めるってなんかムラになったりとか、
はい、
こうなんかうまく染まらなかったりって絶対するので、私はもう染めるってのはやったことないですね。
ああ、なるほど、
うん、もうでも大体もう欲しい色ってお店に売ってあるから、それを探して買っちゃいます。
ああで売ってるやつを自分で切ったりとかそういったこともするんでしょうかね、こうカールつけたりとか。
そうですね。
ああ、なるほどね。こういうカツラいくつぐらいあるんですか、家に。
ウィッグですか。衣装の数を数えたんですけど、
うんうんうん、
衣装の数自体は30弱今家にあったんですよ。
はあ、はい、はい。
で、まあ同じキャラクターで衣装違いとかも持ってたりするんで、まあそれよりちょっと少ない数になる、うん、のかなと思います。20ちょっととか、
うんうん、
ちょっともう考えたことないです。
なるほどね。まあ、一つ、まあ、作品というかね、作る、うん、まあ、それぞれ費用っていろいろさまざまだと思うんですけど、うんうん、今回このアンルシアの場合いくらぐらいかかったんですか、トータル。
多分、
うん、大体
1万いってないんじゃないかな。
あ、なるほど。かかるやつだといくらぐらいするんですか。
自作の場合ですよね。
そうですね、
自分で作るとき、かかるときはやっぱ1万は超えて、もうこだわろうと思えば多分2万ぐらいするんじゃないですかね。そこまで私はちょっと頑張ったことはないけど、
でも、まあ凝ってしまうと終わりがなかったりもするんですかね。
そうですね、素材なんか、なんだろう、布にもやっぱりいろいろあって、やっぱこだわり抜く人はもうなんか1メートル普通はなんか700円とかなんですけど、1メートル2、3000円するような布を買って作る人もいるんで、まあ、やっぱそういう人はやっぱすごい綺麗な豪華な衣装作ってますね。
なるほどね。で、まあ、あとそのメイクなんですけど、
はい、
メイクって自分でやるんですか、やってもらうんですか。
あ、もう全部自分です。
自分なんですね。
はい、もう更衣室でみんな自分の顔一生懸命描いて、
あ
結構面白い光景ですよ。
へえ。じゃあやってもらうっていう人はまあいない感じなんですかね。
いないと思います。今まで見たことないです。
なるほど。で、まあね、リマさん女性ですから、多分まあメイクっていうのはまあ慣れてらっしゃるかと思うんですけど、
うん、
ただカラーコンタクトって大体の人入れてるじゃないですか。
はい、そうですね。
で俺カラーくんだけど持った時ないんですけど、
うん、
あれ結構高いんですか。
いや最近はなんだろう、昔は結構手がなかなか届かないものだったと思うんですけど、もう最近は結構一箱6枚入りだか10枚入りだかで2000円前後とかなので、
うんうんうん、
結構あの1枚あたり200円ぐらいで全然買えます。
あ、
もうリーズナブルですね。
あー、なるほど。へえ、それとね、さっきのテーピングの話なんですけど、これもうちょっとね、詳しく聞きたいんですけど。
はい。
どういうな用途で使うのかなっていう。なんか汗止めなかなんかなのかなって俺最初思って、なんかさっき言ったね、スコール、ファイファン。
はいはい。
うん。それともなんか、よく見たらテープしてたんですよね。
うん、
これはどういうあれなんだろうみたいな、
うん、あ、はい、まあ、まず第一に多分この棒の肉を上に持ってくためだと思います。
ああ、
やっぱりこう、やっぱこうね、こう二次元のキャラクターってシュッて顎がしてるから、
うん、
やっぱりちょっとでも、
はい、
肉を上にリフトしてで、あとはやっぱり、はい、男性のキャラクターとかだと釣り目とかだったりするんで、
ああ、なるほどね、うん。
そうそう、ちょっと目尻を釣って、
はいはい、
とか。
あ、それはわかります。うん。
うんうん、
その、肉をっていうくだりに関してのは、これは必須なんですか、
うん、いや、全然必須じゃないです。もう本当に綺麗なモデルさんみたいな、もう痩せてる。もう化粧しなくても可愛いみたいな人は全然テーピングしない。
なるほど。
し、うん、はい、あとはこう髪の毛でこう輪郭隠れちゃうときはしなかったりしますね。
なるほどね。あ、うん、まあ、うん、その作品によっても違うと思うんですけども、メイクの時間って結構長いんですか？
そうですね。着替えとメイク入れて1時間前後ぐらいかかりますね。
うん、ああ、なるほどね。
うん、
ここでちょっと私の話なんですけどね。
はいはい、どうぞ。
私、まあ、コスプレ、そのレイヤーさんに比べたら全然大したことないんです、大したことない話なんですけど、
うんうん、
前にも番組で喋ったんですけど、結婚式の余興で、
うん、聞きました、はい、いいです、はい、どうぞどうぞ。
そう、
楽しみ、はい、
やった時にメイクが大変でしたね。目の周りの、だからね、まあ、女性の皆さん含めですね、こう化粧されてる方のこの凄さっていうのをね、体験した、うん、再確認したっていうかね、思いもありますしね、うん、そういった思い出がありました。
うん、まあ大変だと思います。
あ、ですよね。
うん、
でもその回なんかウィッグつけるとなんか汗がピタッと止まるっていう、なんか俺汗かきなんですけど、
う
ん、うん、ピタッと汗が止まるっていう現象が起きたんですけど、
あ、でもそれってあんまり体には良くない現象なんじゃないですか、多分それって、あれですよね、こうウィッグで頭が縛り付けられて、頭ぼーっとしませんでした？
いや、それなかったですよ。
へぇ、
ただ、恥ずかしかった。恥ずかしいっていうか、ちょっと、慣れないもんだったんで、ちょっと、そわそわしてましたけど。
いや、たまに、あるんですよ。こうウィッグで頭が縛り付けられて、
はい、
ウィッグが合わないと頭痛くなっちゃうんですよ。
はぁ、なるほど。
そう、それで、ちょっともう耐えられないってなったら、もう水を飲むか、一回ウィッグを外してちょっと休憩するか。
ああ、ちょっとっていうね。
結構大変ですね。熱もこもるんで、夏場とか結構大変です。
あ、なんか通気性あるようで、そんなない？
そう、そうなんです。うん、こう首の周りとかすごい暑いです。
へえ、なるほど。
そう、だから夏コミとか、うん、そのゲームショーなんかじゃ首の後ろにこう冷えピタとかあって。
あ、
結構対策してますね。
じゃあそういう人見かけたらそういうことなんだなっていう感じで
、
見たらいいですかね。ああ、はい、なるほど。